イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
ミニカニ。ラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、ジメジメしてるね。
あ、天気の話。
JMJM、
いやもうね、暑いよ、夏ですよ。
いやけどまだ雨降ってるやん。
まあまだ梅雨ですね一応、うん、はい、あの蒸し暑いです。
あ、そう、めちゃめちゃ蒸し暑い時期になってきましたね。
ペットボトルを凍らして、うん、
はい、
そのペットボトルを室内に置いとくと、うん、すごい除湿機能があるっていうのを、
ああ、そこの周りに結露ができるからね。
そう、
そうなんだ。
らしいねんけど、
はいはいはい、
効果は感じられません。
置きっぱなしにしてるやつをさらに置きっぱなしにすると蒸発してさらに湿度上がるから。
いや、水溜まったらそんなに蒸発はしにくいわけや。
除湿機置けば、
いや、なんかいいらしい。
ライフハック。
ライフハック。
そんな科学の技術で開発の対応してもうたらライフハックの意味なくなるもんな。
もうさらに俺エアコンつけてたわ。
エアコンつけてたらもうあの冷房は除湿効果あるからね。
そうやね、うん。除湿にしてもいいし、もう冷房にしてるだけでちょっと除湿効果ある。
そうそうそうそう。
まあ科学的な根拠もよくわかりませんが、
はい、
九州に行ってきたイカです。
はい。
はい、かまいたちの夜ザダイブを見たりにょりです。
おお。最近のおすすめの漫画はダンドーンです。オッケーです。
ダダンダン
で、ダダンダンでもなくダンダダンでもなくダンドーンです。
何なのそれ。
ディーンドーンみたいな。
いや、まあそういうのではなく、
はい、
あの漫画と内容としてはまず、川地俊義という人物をご存知ですか。
誰。
川地俊義。
どういうこと。なんか偉人。
偉人です。
そうなんだ。
具体的には日本の警察制度を整えた日本警察の父と呼ばれる人物なんですけど、
母は
おらん。あの警官その頃多分あんまり男の人しかおらんかったから父しかおらんねんけど、まあこの人が主人公の幕末物の歴史、歴史でもギャグ、
うん、
歴史コメディなんですよ。まあ、作者が、箱詰めっていう、
はいはい、
そのドラマとかにもなってた、
うん、
その交番で勤務しているその女性警察官 の、
うん、
あのコメディのお話があるんですけど、その作者さん の、ね、その次の連載、うん、
警察好きすぎるやろ。
あ、っていうかその作者さんが警察出身やねん。
あ、
警察 10年間勤めた後漫画家に転身してる
人やねん。変わった経歴よね。
そうで、その人がずっとモーニングで連載してて、うん、
はいはい、
箱詰めが第1部が終わって、うん、第2部行かずに先にそのダンドーンが始まって。
そうなんだ。
そう
で、すごいね、
ダンドーンが今まだ完結はしてないねんけど、まあ、そのいきなり現代物からねちょまげ物に行ってるっていうすごいやつはあんねんけど、まあ、その川地って人が幕末、それこそ西郷隆盛とか、
うん、
大久保利光、坂本龍馬みたいな時代に生きてた人物で、あの、まあ、薩摩藩の人なんですよ、
うん、
九州の人ね、
うん、
で、あの最初はすごいこう幕府とこうちょっと対立関係にあるこの薩摩藩をなんとかその密偵みたいなことをあのお殿様からやってってライトに言われて、お殿様大好きだからやりますみたいなところからスタートする、ちょっとまあほんわかちょっとギャグ色の強いお話なんやけど、その幕府がじゃあ何者かというと、あのその時には一番活躍しているのは井伊直弼っていう、まあ実際に歴史上にいる人物の大老。
今んとこ全部聞いたことあるレベルやけど、
そうで、まあ、その人が結局そのだいぶポップに描かれてんねんけど、
うん、
まあ、結局その逆らう人をどんどんどんどん投獄して、
あらあら、
まあ、なんならもう殺してっている。
やばいやばい、
うん、まあ、これが安政の大獄という、
あ
の社会の時間に習うやつやねんけど、なのでもう日本全国マジ直輔マジどうなんあいつみたいな、
あ
っていうふうになってる時代の話をしてる中で、
うん、
あのまあ、それをじゃあ歴史として描きつつ、ギャグで描きつつなんやけど、
うん、
もうね、その中盤、まあ、もう後半に立ってるかな、
うん、
まあ、井伊直弼が出たということは、
うん、
もう勘のいい人ならわかるでしょう、桜田門外の変です。
あー、なんでわ
からん。
まあ、あの井伊直弼って人はその、
はい、
大老っていうその将軍様、徳川 の、 そのお付きの者みたいな感じでどんどんこう政治に口出したりとかお手伝いする立場の人やったから、
う
ん、まあ、 日本で2番目に偉いぐらいで勢いの人なんですよ、うん、その時は政治の世界では、うん、なんだけど、まあ、そうやって不満が溜まってるので、はい、桜田門っていうそのあのお殿様がいるお城の門のすぐ外、うんうん、桜田門外、
あ門外ね、
で変されるんですよ。
変
、まあ、具体的にはもう打ち入り、あの殺されるんですよ、うん、まあ、それは実際の日本で起こった歴史なんですけ ど,
なるほど、
まあ、そこに至るまでの道がもうずっと描かれていて、そしてその後、まあ、西郷隆盛という人物も含めたこう、
はいはいはい、
うん、とこも描かれていくんだけど、そうっていう中でずっとギャグやったはずが、うん、そこまでの伏線であるとか、そのキャラクターたち の, その、うん、こんな人との関わりがあったみたいなところとか、あ、まあ、ただ の, その社会の教科書読んでただけでこう読み飛ばしてた人物が物語として描かれていくと、うんうんうん、すごくなんかね魅力的に感じていく。
なるほど。歴史考証めっちゃしてんねやろな。
あ、でもね、その川路さんっていうその主人公になってる人っていうのが、うん、まあ、言ってみればみんな知らんから地味な人物なので、うん、あんまり資料が残ってない
しやろね。
ので本人が書いた俺年表みたいなのがあるらしいんだけど、
おー大丈夫か辞書でみたいな。
そうそうそう、でもこれもめちゃめちゃなんかすごいこと書いてる割にはさらっと終わらせたりとかする。なんか13歳であのその薩摩藩の偉い人 の, あのお付きになりました、普通そんなことないよみたいなのがさらっと書いてるから、ちょっと本当か嘘か分からへんねんけど、その年表の中の合間を作者がこう妄想で補って作りましたよみたいなお話、うんうん、でこれがその普通にギャグとしてポップに面白い上で、そのシリアスな部分もこうキュッと締めてくれるっていうのがめちゃくちゃおもろいので今おすすめしてます。
なんでダンドーンなの？
これはねちゃんとあるんですよ。
意味があるんですか？
まあ、でも、まあ、いくつかそのな2つほどまあ意味があるんですけど、1個はまあ置いといて、
はい、
1個はその川路さんっていうのが、うん、太鼓持ちっていう言葉があると思うんですけど、
うん、
その兵たちの訓練をしている時に太鼓で実際に指揮高揚とか動きを揃えるために太鼓を打つっていうのが あって
大事だ、
その川路さんがそれが得意やったっていうのがあるので、その太鼓を打つ音がダンドーンやねん、
うん、
から来てるっていうのがまず一つ目。
え、タイトルカタカナ、
ひらがなダンにカタカナドーンです。
へえ、
ダンドーン
不思議、う
ん、はい、これがまあその途中からまた別の意味も持ち始めるっていうのもあったりして、ぜひ読んでいただきたい。
いいな、最近そういう難しい漫画読んでないからな。
全然難しくないねんこれが。歴史ものやから硬そうに見えんねんけど、まあ、箱詰め読んだことある人は分かるけど、ずっとシュールギャグで続くねん、うん、ずっとコメディなので読みやすい。
じゃあゴールデンカムイみたいな感じ。
ゴールデンカムイを俺読んだことない実は。
うん、まあ金カムは確かにそれぐらいのギャグ。
もうゴールデンカムイのこと金カムって言うの嫌い。なんかあの私はすごくあのゴールデンカムイのこと詳しいんだわみたいな感
じ。そんな詳しくないけど、
上から来てる感じ。
怖い怖い怖い怖い。
無料の感じにバーって読んだ。
ああ、まあ、そうポップス具合で言うと、うん、井伊直弼の、うん、あの部下というか。うん、それに従ってるタガモノっていうその忍者がいるんですよ、うん、タガの忍者がいるんですけど、うん、そのリーダーが井伊直弼のことをナオチンって呼んでる。
ナオチン
っていうぐらいのポップさです。
ポップだね。
やべえ、俺ポップな漫画しか読んでないからな。
読みやすいと思うよこれは。
おすすめ。
はい、おすすめでございます。はい、そしてりんよりさんはかまいたちの夜。
そうです、かまいたちの夜ザ・ライブというものがですね、東京と大阪で公演してまして、
うん、
大阪では、6月28日から30日までやってたんですけど、うん、大阪の初日に見に行ってきました。
初日、
はい、かまいたちの夜とは何ですか、愛香さん。
の夜かまい。
どういうこと？
どういうこと？
そういうキャラが出てきてすごい好きね。あ、かまいたちの夜ってよ、逆にしたら読めねえなみたいな、そういうキャラが出てくる。
へえ、
うん、でもまあ、 めっちゃやってました。あの金のしおりまではいかなかったけど、ピンクのしおりは、うん、
そもそもかまいたちの夜は何なんですか？
エニックス、いや、チューンソフト から出てた、うん、あのノベルゲーム、
なるほど、ま
あ、よくあるあの字がバーッと画面に流れていくよね、うんうん、ノベルで読めるんですけど、その後ろの背景であのいろんなことが分かると、
はい、
けどかまいたちの夜はその人物が全部シルエットなんですよ、
はいはいはい、
なんか水色のねほわほわ
と、そう、それがねすごい想像力をかきたてるし、うん、その分岐によってシナリオが全く変わる、
うんうんうん、
だ普通に、うんうん、あのホラー、サスペンス、恋愛とかもいろんな要素が一個 の, そのテーマに詰め込まれてるから、
うんうんうん、
すごいやってた。
なるほど。
それしかやってない時期あって、ずっとスーパーファミコン刺さってた。それ
、スーパーファミコンの時期なんですね。
うん、確かそう。
そう、なので、今年かな、30周年っていうことで、
なるほど、
かまいたちの夜、
そんなもんそんなもん、
これかける3なんていうもんかな、 あのゲームがまあね、あの発売するらしいんですけど、うんうん、まあ、そういう関係で舞台化されたということなんですが、
もう今千秋楽まで終わってるんですね。
千秋楽までと終わってます、
はい、
はい、で原作が、まあ、安孫子竹丸さん、うん、
はい、
ということで
ゲームの本作者と一緒、
そうですね、まあ、あ、これは原作なんで今回の舞台の脚本に関わってたかどうかちょっとはっきりわからないんですけど、安孫子先生もちょっとしたこうネタバレみたいなことをこうツイートでね、うんうん、あのツイッターのポストで話してらっしゃったと思うんですよ、
うん、
なので私もなんかこう見た感想をちょっとネタバレありで話したいなと思うんですけど、
なるほど、
はい、
じゃあここからはネタバレということになりますんで、
はい、
あのここで切ってもらってもいいし、
はい、
俺たちのこと嫌いにならないにしてほしいし、
多分ね何らかの方法で見ることがもう今多分できないんじゃないかと思うんですよ、ね、配信もないし、うん、あのそのディスク化されることもなさそうなので、
ということで、まあ、多分あのつぶやいてらっしゃったと思うんですけど、
はい、
はい、まずあらすじです、
うん、
とある場所に閉じ込められたかまいたちの夜の登場人物たち、
うん、
今夜12時誰かが死ぬという手紙が発見され、本当に殺人事件が起きてしまう。プレイヤーであるあなたはさまざまな選択肢を選びながら物語を進めていく。でも何かがかまいたちの夜とは違う。そして新たな殺人事件も発生、
うん、
一体何が本当なのか。舞台ならではの仕掛けもたっぷりの本作で、あなたは真の犯人を見つけることができるのだろうか。
だから舞台で進んでいく感じ。
そうなんですよ、
舞台でやってる人がプレイヤー、
はい、うん、まずあのパッと始まった時点では、うん、トールくん、マリちゃん、
うん、
香川さん、
あ、なんか知ってる、聞いたことある名前、
かまいたちのキャラクターが実際にこう、俳優が、
うん、
あの演じてて、
うんうん、
で、
うん、
キューみたいな感じでやっぱりこう、うん、死体が発見され
て、はいはいはい、
でその場面にこう集まってきて、お前がやったんじゃないか、お前がやったんじゃないかみたいなことを言ってるんですけど、うん、いざこう死体に触れようとした瞬間に、うん、ザザザザザザってなって
背景が、
うん、そうで、場面が転換するんですよ、真っ暗になって、
うんうん、
そしたら VR のゴーグルとこうヘッドホンをつけてる俳優たちが出てきて、
うん、
でフーって外すね、
おー、うん、あ、ゲームやってた感じ、
うん、今作のマーダーミステリーゲームはって言って、そのマーダーミステリーを VR で遊んでるっていうのがそのかまいたちの夜でしたっていう話になるんだけど、まずね、
お、めっちゃすごいやん、マーダーミステリーやん、
今のなんか安孫子先生がそのマーダーミステリーと絡んでるんだけど、うんうん、
結構やってある、
ね、そう、多分その関係でマーダーミステリーの界隈に流れてきて面白いよみたいな感じで見に行ったんですよ、
私、あ、うんうん、あ、その話が聞こえてきて、ね、うん、あ、なるほど、
でその俳優たちはそのゲームを制作してる人たちなんですよ、
うん、
制作者で
登場人物が、
登場人物が、うん、だからさっきまでの人たちと同じ人たち、プレイヤーと、うん、イコールなんだけど、
うん、
実は孤島に閉じ込められてゲーム制作をしてる人でした、
うん、なぜかゲーム制作を孤島でやってんのね、
うん、これが終わるまで帰ってくるなって言われてる人たち
缶詰ね、
はい、
にされてるんですけど、うん、そこにパワハラ上司が出てきて、うん、おいおいおい、お前らお前らって、うん、もうあと2日だぞみたいなこと言い始めて、うん、早く作れやみたいな感じで、あの追い立てられてる、
舞台って感じやな、
そう、うん、でそしたら案の定その、
パワハラ上司、
パワハラ上司は死ぬんですよ、
ああ、まあね、あ、すっきりするよな、
うん、でもかなりこのね、かまいたちの夜の世界観を、うん、多分意識してて、
うん、
背景にピピピピピピピピピピって言って文字が出んねん、
あ、その背景というか、まあ、あの画面がスクリーンが、
舞台の後ろ
が、そうそう、舞台の後ろがスクリーンになってて、
プロジェクターで映し出されて、
そう、文字が表示されて、で多分そのゲームと同じように本をペラッとめくるような描写とかが入ってるねん、
うん、
で実際にその上司もその館の外で死んでんねんけど、うん、その水色のシルエットで死んでて、
ああ、その画面にその映されて、
そうそうそうそう、いざそこの謎解きもあんねんやんか、やっぱりね、こういう角度で刺さってるということは、あのこの上から落とされたわけじゃなく、これを投げられたんだというから、
うん、
状態で死んだんだみたいな謎解きがあるねんけど、うん、いざね、
うん、
その上司を殺した犯人があなただっていう瞬間に、
うん、
警察が入ってくるねん、
ほう、
その劇場にね、
うん、
ちょっと待ってお芝居止めてって言って、うん、電気つくねん。
おお、
客席もね、
びっくりするね。うん、うん、
でその前にもちょっと不可解な現象がちょこちょこ起きてんねんけど、うん、実際にその劇団の主催が死にましたと、うん、いう話になって、ここまででもだからそのかまいたちの夜のゲーム画面、うん、何回か行き来するんだけど、プレイ画面、その作ってる人たち、そしてさらにその俳優っていう三重構造になってて、う
ん、なんかすごい場面がパラレルが多いね。
そう、
だから時間が進むにつれて現実側に物事が近寄ってきてんねんな。
うん、
最初はもう一番奥の方から話始まって、
フィクションを遊んでいますっていう人たちのお話だというフィクションだった俳優たちという現実までここで持ってくる。あ、
まだ分からんね、
うん、
もう一丁あるかもしれない。
で、まあ、阿比古先生はそれに関してのポストをしてたんやけど、うん、僕が一番やりたかったのはそのメタ構造なんですって言ってたから、そこの話をしたくて、私もそれが面白かった。
確かにね。
そう、もう今までに、まあ、感激結構舞台見に行ったりとかしてんねんけど、そんな入れ子構造の舞台はまあ見たことなかったし、 それなりに何だろう、刑事もさ、止めてって出てきた瞬間はええみたいな感じになんねんか、うん、まあ、いざこう舞台に上がったらこうマイクつけたりとか、うん、マイクつけたりで刑事さんにもみたいな感じでつけたりとか、こう前でちょっとおちゃらけたりとかして、うん、俳優さんやなってわかんねんけど、その辺がねすごい面白かったかな、構造的に。
すごいな、まあ、二重構造までやったら普通にあり得ると思うよね、
うん、
まあ、例えばそのマトリックスなんかもそうやからさ、うん、あれはその映画の中を見てるけど、その中で実はその登場人物たちは、あ、ネタバレになりますけど、うん、マトリックスのね、
はい、
なんですけど、ね、そう、実は VR みたいな世界にいてる、うん、機械たちに電池みたいに生命を吸い取られてる人間だったんですよっていう二重構造になってる。
なるほど、
見たことなかった。
うん、あ、なるほど。心後ろ反り返るやつしか知らない。
そこです。まあ、そういう二重構造まではよくあると思う。
でさらに、まあ、なんかね、うちわを渡されて、最初舞台に入るときに赤か青かっていうかまいたちの夜のうちわを渡されんねんけど、選択できんねん。そのお芝居の間でもそうやし、この人を、まあ、助ける、
うん、
もしくは拘束する、
うん、
いやいやもうこんな怪しいやつはこの場で殺してやろうっていう ABC みたいな選択肢が出てきて、選ぶことができん
ね
んけど、
観客がね、観客がね、選択肢をね、
うん、そう、そこがまあこの舞台の売りで一個ね、
うんうん、
その犯人も いざその劇団の主催を殺した犯人も観客が選ぶことができる。
うん、
うん、犯人は誰だと思いますかっていうので、うちわの表裏、
うん、
一人一人順番にこの人だと思う人みたいな感じで上げていって、で共犯者は誰だと思いますかみたいな感じで上げていって、
うん、
その選択肢によりエンディングが決まる、
うんうんうんうん、
っていうところも面白かったね。
そういう舞台増えてきてるっぽいね。なんかお客さんにそういう選択肢を、
うん、
で いろんなパターンを楽しませてって、
はいはいはい、
だからそのパターンをいろんなパターンを楽しみたいから、
うんうん、
ある程度その見に行く人が迎合して、うん、今回この人にしようみたいなのの、うん、
あ、それは
パターンもあるらしいみたいな、
うんうん、まあ、リピートで見てもらうっていうのも一つ考えてはいるやろ
う、うんうん、それでね、もう一回行って同じパターンやったら悲しいもんね。悲しいことはないやろうけど、
せっかくやったら別の見たかった
なってなる。せっかくやったらってなった時にってなるから、うん、結構そういうのもあるんだろうな、うん、
みたいな。確かに確かに。その後だからディスコードでちょっと集まって、うん、いろんな回を見た人が、うん、エンディングどうでしたかっていう話をしてんけど、うん、全員違うかったもんね。
だから、うん、ネタバレしても一個のネタバレにしかならん。
確かに、
うん、だから複数のね、なんで多分アビコ竹丸さんライクやったら、うん、本当にいろんなパターン考えはるっていうか、
エンディングだけで28パターンって言われてました。
かまいたちだけで本当になんで同じシーン、その同じペンションからこんだけ話変えれんのってすごい感動したもんね。
すごいよね。
全然違う、全くのギャグになったりとかめちゃくちゃシリアスになったりとかするのよ。だから本当かまいたちは遊んでて楽しかったな。
うん、そこは踏襲されてるなと思いましたね。
だ多分一番最初ぐらいの一番最初にそれで有名になったっていうかメジャーになったっていうか、その手前のおとぎりそうとかあんねんけど、
うん、
でなんか一番ノベルゲームで メジャーというかそういうやり方が基本になったのはかまいたちやと思うね。
そうやね。
だから今もそうやって30年経っても受け継がれてるっていうのはすごい作品やったよね、うん、
確かに。面白かったですね、
めちゃくちゃ気合入ってるし、ペンション行きたいしかまいたちライかまいたちめっちゃやってた人は、うん、あのその舞台のペンションがほんまにそのままあんのよ。
あ、そうなんや。
で未だに今も経営されてる。
へ
ー。ほんでたまにかまいたちの聖地行きましたということで写真上げてはる人も見るんだけど、ほんまにそのまま、この階段からそうそうマリが何やるかみたいな、うん、もうそのつもりでペンションの側もやってはると思うし、
うん、
すごい行きたいよな。ほんでかまいたちのゲーム出るわけやん、リメイクというか、うん、あの3つセットみたいな、うん、
なるほど。
またかまいたちやる人が増えたらね。
確かにそうですね、う
ん、俺もちょっとやり直したいもん。
だいぶゲーム実況で見たことしかなかったから、はいはい、いざねこの機会に
やった方がいい。
やろうかな。
ほんまにこんなところでこんなシナリオ切り替えれるかって、同じ登場人物がこんなに変わんのっていう、
なるほど、
感動を覚えるんでね。ま、マリそんな逆キャラちゃうみたいな。
性格が変わるレベル
でも性格本当に別人みたいな。
なるほど。
けど同じキャラない。
あ、
すごいよ。アビコさんはすごい。だから会わないようにあのなんか会える人物みたいに、
そのマーダーミステリー、ね、最近ねボードゲームとか、うん、そうそう、マーダーミステリーとかの、うん、まあ、業界にいてて、うん、ね、いざこうお近くの人が、うん、近くの友達がアビコさんと遊びましたみたいな、
うん、なんなら私も遊んだことあります。
そう聞いたことあるので、
はい、
俺も会わないように見たらあかんって思うぐらいそのリスペクトしてる、
ね、なるほど、面白ですよ。
そう、
はい、なのでね、面白かったです。
よかった、
はい、
ちょっと興味出た、
うん、
けどもう終わってるけど
終わってます
、はい、
はい、そしてイカさんは九州へ、
九州ミニカに行きました、
うん、はい、
ペラペラ喋りますね、
うん、
よ船で行きまして、
はい、フェリー
前去年と一緒 で、
うん、
で今回ボードゲームカーニバルは、うん、去年はあのお泊まりイベントで、
はいはいはい、
旅館貸し切って、
うん、
貸し切ってはないけどその、まあ、旅館のところの大広間でイベントやったりしてたんですけど、はいはい、今年はその、ミニカにその、お泊まりじゃなくちょっと1日イベントになるんですけど、はい、ということであの借りて、その、今回は、博多駅のバスターミナルの9階に、うん、はいはい、そういうあの会場、
何ブースぐらい入る？
今回は、13ブースかな、
うんうんうん、ああまあこじんまりとして、
ね、まあ、そこまで広くはない、
うん、
けどそのミニボードゲームカーニバル、略してミニカニっていうイベントを行っておりまして、
はいはい
はい、で、11時から17時という形ですね、
うん、
はい、その最初船に乗るんですけど、うん、
どこから船に乗るの？
南港、南港、
はいはい、大阪の南港ですね、うん、
その畑さんと一緒に今回は私クレイブラッドのイカとして
アルバイト、
もうアルバイトどころかもゴリゴリの
社員、
ゴリゴリのクレイブラッド、
全部金出してもらってるやろ。
ね、何もかもその代わりゴリゴリに働いたけど、
それは出してもらったら腹たらかなと思うな
もうその分働きましたけど、それでこう畑さんその日の出発の日の手前で、
うん、
東京にいて、
はい、
ギリギリまで
忙しいな。
東京でいろいろちょっと働きはって、
はいはい、
帰ってくるんですけど、その日めちゃくちゃ大雨で新幹線がまず遅れる。新幹線遅れて鳩さんがひたすら遅れる、間に合わんかもしれない、船に間に合わないかもしれないってなって、大丈夫やと思いますよって、もうすぐ晴れそうですみたいな感じで、なんか間に合って、
うんうん、
ほんで俺がそのクレブラッドさんの本社の方ね、
はい、
はいはい、
じゃあ間に合わなさそうやから、いや、じゃあそっち行きますねって、いつも言ったら迎えに来てもらうんだけど、
うん、
行きますねって言ったら俺別のところ本線間違えるっていう。
嘘、
道間違えた
電車の降りる駅間違える。ほんで必死で走ってこうなんとか最寄り駅から必死に走ってそこ到着して、
はいはい、
でちょっと遅れて行ったけど、まあなんとか船は、
うん、
よう間に合った
トラブルの塊やん。
てか夜やんね、その発車したの。
昼19時出航、
はいはいはい、
うんうんうん、そんな感じやな大体、うん、
ほんで間に合って、
うんうん、
めっちゃご飯食べて、
うん、
名門太陽フェリーっていう神がかった
船。どうなん、快適？
めっちゃおもろいで、ね、
あ、そうなんだ
船がおもろいの。
快適、めっちゃ快適やし、揺れてるかどうかは踏ん張ったら揺れてるって分かる。
ああだいぶ
分かる。ペニーぐらいのデカさになれば。
あとまっすぐ歩いてるとなんとなく体がちょっと不安定ぐらいやねんけど、はいはい、めっちゃ大きい客船やから、うん、そこまで感じさせないし、船揺れたら酔うみたいな感じあるけど、あんまり酔う人も相当酔わないと酔わないから、うんうん、
なるほど。
でそこのバイキングが、
うん、
その夕食バイキング
ついてるやろね。
それのレベルが高い。
へえ、いいな。
目の上やくのにちゃんとしてんねや。
目の上やからこそみたいな。
へ
え、食えるだけ食っときみたいな。もうこれでもあれも食べみたいな感じで、こうだからついつい取りすぎちゃう。
なるほど。
2周目も行っちゃう。
だから子供連れてさ行くのもさ、その新幹線とかある船の方がいいかもしれない、
ね。あかんよ。
あかんかな。
だって船の方が絶対酔いやすいもん。
子供
の方が酔うのはやっぱり酔いやすいよ。
あー、さすがにちょっとした揺れでも酔っちゃうか。
酔った時に、
うん、
車やったら休憩すればいいけど、うん、これで休憩できひんから
どうしようもないもんな。
逃げる、その場からは逃れられないから。
逃げ切られえもんな。
そう、
うん、俺が年いってるってことか。
そうやな。
いや、はい。子供ではないです。
子供ではないから。
俺の三班が帰還しないってことか。
三班がもう麻痺しとるよ。
ごめんなさい。で、なんとか19時から出航で朝の5時半、それ2便やから8時半ぐらい着くんですよ、
はいはい、
8時半ぐらい着くんですけど、
うん、
なかなか車出てくれないし、
あ、時間かかるよね。
フェリー最初の方行くと最初の方出してくれんねんけど、後の方に行くと後から出されんのよ、
はいはいはい、
だから30分ぐらい遅れて、
うん、
9時ちょいぐらい出ることだ。
車の中で待たされるよね。
で新文字から博多って1時間ぐらいかかる、
はいはい、ああ車出たらまあまあかかる
な、うん、
で11時からスタートなんで10時には入りたい。
あ、じゃあギリギリ
やねってなって、うん、頑張って博多まで行って10時20分ぐらいまだ行けるって。それやったら博多のバスターミナルがむずいのよ、
うん。
どこで止まったらいいのか、止めるとこがなかったりして、あと搬入口とか言われて、搬入口どこってなって、
はいはいはい、
最終的に、うん、ロータリーのところのタクシー乗り場のところに、うんうん、とりあえず荷物バー出して、うん、そもう11時にもう
始まっちゃうもんね。
差し掛かりそうになったレベル
はいはい、はい、
とりあえず荷物出して、ハトさんはとりあえず車止めてきてって言って、ほんでこう今回宮野さんの荷物とかも運んであげて、
あかんねん、
あーそうなんや、
はい、宮野来てって言ったら、テチロンさんわーって降りてきてちょっとこれお願いします。あとあの平さんとか、その主催の平さんとかのそのグループもわーって降りてきてくれて、みんなで運んでくれて、それでも
アットホームなイベントですね。
それでも遅刻もうわーって始まって、人もわー入ってて、うん、わーって始まってんだけど、俺らごめんなさいごめんなさいって言って、うわーって
箱開けて、
とりあえず箱出して置くって、
はいはいはい、
でも今回また100本くじ、
うんうん、
くじ引きのやつ、
恒例のね、
の恒例のやつやってたんですけど、全然こうで場はね、アットホームに。今回ミニカニっていうのが、
うん、
私有宅のみあって、
うん
うん、販売ブースは別で分けられてる、
はい、
部屋自体が分かれてるような感じ。
いや、その部屋は一緒やねんけど、端、うん、の方でその販売ブースはあって、
はいはい、
真ん中の机は全部遊べる。
なるほど。
で、はい、遊んで面白ければそこの販売宅ので買ってください。
じゃあフードコートみたいな。
フードコートと逆。
フードコートはさ、壁際にお店がいっぱいあるやん、
はい、
で真ん中で全員食べるところやん。
中央キッチンシステムみたい
な。あ、販売場所は一箇所まとまってる。
販売場所は一箇所です。
盆栽と同じやんね。
盆栽が今年か、
うん、
でやった盆栽のシステムに似てる、
うん、
でその
手前で買うとこがあって、でみんなサークルは私有だけしてればいい、うん、
はいはいはいはい、うん、
で今回グレイブラッドと、バネストさんは、
うん、
販売のみやったんで、別ブースで、うん、その販売ブースの横でちょっとさせてもらって、うん、
はいはいはい、
やらせてもらって、その分け方が結構うまいこと言ってたみたいで、
あ、いいね、
その私有宅が途切れることがなかった
。あ、そう、私もそれいいなと思ってるんだよね。
ずっと遊ばれてて、
はいはいはい、
それで購入していただいてみたいな。けど、まあ、ちょっと売れ行きとかが体で直近でわからないから、
うん、
少し不安って言ったらあれやけど、どうなんかなみたいな感覚もあったっぽいみたいな感じあるけど、全然その すぐめっちゃしっかり遊んで買うかどうかは任意ですっていうのは、うん、すごくその参加者にとってはあのなんてやろ追い込まれないというか、
そう、お客さんがね楽なんですよ。
そうで、いろんなもん一斉にわーって遊んだ後に買うっていう考え方もできる
から、
うん、
はいはいはい、はい、
でもうそこでまとめて全部置いてるからっていう感じでやってて、
うん、
まあその間に私たちあの遅刻組は必死にくじを回したり
忙しい。
今回あのミスターダイヤモンドが、
はいはいはい
は
い、
その日が一般
解禁日ね、
解禁日やったからそこで扱ったり、
うん、
であの、パストニヒトっていうね、
うん、
カードゲーム、これもあのもうメビさんの方で出たと同時にほぼパッといなくなって、
はいはいはい、
また再販再販でまた入ったから、うん、あのあのクレブラッドで出したりとか、
うんうんうんうん、
あとドラダっていうスゴロク系のゲームがあって、
はいはいはい、
うん、あの相手に乗っかったりとかして、うん、っていうそれもまた、今回少なめに、
うん、
あの、はいはい、種類いっぱいじゃなく少なめにこう少なめでいっぱいしっかりみんな買ってもらうことで持っていってそれがうまくいったかなみたいな、うん、俺も紹介は楽でした。
なるほどなるほど、覚える量が少なくて済む。
そうほんでうちは結構早いうちにあのなくなったんで、
うんうん、
その後ずっとあれしてました、チューニングガム、
あおっさん水産の、
ええ、おっさん水産であのグレブラッドさんでしっかり、
うん、
あのパッケージで作ってもらったやつを、
はい、
あの、大人気でした。
お素晴らしい。
ずっとそこからそれの私有宅みたいになってとりあえず人を巻き込んで、
まあ、その場でできるもんね。
そうそれやったらあの手が空いたバネストの中野さんとか、
うんうん、
あの販売担当してはったケンビルの丸太さんとか、
はいはいはい、
入ってくる。
それアットホーム
それはやるみたいな。そうでもう周りを巻き込んで一人すごいハマった人がもうすごい周りの人に紹介してくれたみたいな、なんとかあの一箱売れました。
あイベントって感じするね。
なんかなんですかね、アットホームやし、
うん、
あのその博多その九州の方々がやっぱり、うん、ゲームそこまで触れてない人もすごく楽しんではったというか、
うんうん、あの
えっ、ー、とねテンデイズさんかな、
うん、
があのゲーム紹介して全くそのゲームやったことない、
はいはい、
ボードゲーム自体知らない人がこれめっちゃ楽しいですってハマったりとか、
だ
から私有宅でや私有宅オンリーがあるっていうことやからすごい、うん、その人を連れてきて遊んでもらうっていうことをしやすかったみたいで、
うんうんうんうん、
グループで結構グループで来てはって、
う
ん、でグループで来てグループでそのシュータクとか遊んで、うんうんうん、でやったことない人もあのなんかボードゲームでイベントとか一緒に行こうよってなってそれで来ていい、ね、それで遊んでみたらみたいな、
はいはい、
そのボードゲームカフェまでは敷居が高いけどっていうパターンかもしれない、
うん、
そういうのを一緒に行こうよっていう、
うんはいはい、
形で行った人が結構な、そういう触れる機会がまあ、うん、こういうとなんやけどまだちょっと九州では少ないことになると思うから、そうで九州の人は本当ねあのゲームをめちゃくちゃ楽しんでくれる、前向きめちゃくちゃポジティブ、
う
ん、だからすごいチャンスはそこにあるのではっていう。でその小規模 の、
うん
その同人ブースとかがそんななくて、
うん、
どっちかというと小企業、
はいはいはいはい、
少数精鋭企業集団イベントみたいになって、
なるほど、
そういうことか、まあ、確かに集まってるメンバーがね、まあ、ボードゲーム業界では
そう、
まあ、名だたる
だサニーバードさん、ケンビーさん、
うん、
であとバネストさん、
テンデイズさんもいたし、
テンデイズさん、
ク
レブラッドもそうやし、うん、でメビウスさんも来て、
あそう、ね、東京からわざわざ、
そうメビウスさんが2代目が来てました。
お
2代目さ ん、
なんかな
るあの明るい人でした。
へ
もう継ぐってこう決めはったんやね。
すごいいい
狙い、
そうすごい。であの九州のチームで、
うん、
九州チームで一斉にバーッと集まって一ブースやってたりとか、 あとあのミノッチみどりさんのブースとか、
はいはいはい、
いろいろおられて、なんかすごいそのみんなもあの少数精鋭なんで、
うん、
みんな実力のある方々だから、
うんうん、そうだね、
本当にもう収入とかもしっかりしてあるし、販売も別でやってはるから、うん、もう すごい集中してやりはったみたいで、あ、こういうやり方も一個やなっていう、う
ん
う
ん、でもさ、最低限2人はいるってことだよね。私有回す人と、まあ、販売する人と、
で それをあの、サニーバーズさん、ケンビルさんで、その販売の方は、
あ、委託できるんや。
委託という形になる。そう、委託という形。
それがいいね。
そうで、あの CU ブースは、うん、まあ、2人最低2人で回しちゃったから、さすがに1人で6時間は耐えきれない
と
か。
そう、まあ、CU の方回すにしても2人って感じかな。
だから宮野さんも来てはって、うん、あのモブプラス、
はいはい、
で、あのテチロンさんが日帰りで来てはって
日帰りすんだ。まあまあ大変。
いや、
まあ、お店もあるからね。
そう、日帰りで手伝うっていう。だから朝パンって来て、夜打ち上げ終わったらパッて帰るっていう。
忙しい。
それでもあのやっぱ来た、あの楽しんでね、あの、
うんうん、
二次会とかも楽しんで、
はいはいはいはい、
あとサーシアンドサーシアさんも、サーシアンドサーシさんも来てた。
なるほど、
うん、でもすごいよ、なんか集まってた人が集まって
た、いっぱいいる、
有名人集まってた。
わからんかもしれないけど来場者数が
200って聞いてます、
ね、200か、うんうん、集まって
る前ね、いや13ブースで200、
そう、13ブースで200はもうだいぶ、ね、
ほんであの売れ行きは良かった感じ。
あ、
だからみんなも一回経験して、あ、そのゲーム欲しいってなって、
うんうんうんうん、
だから横でバーッと見てると、その、宮野さんのところのゲーム、うんうん、猫ポーカー、犬ポーカー、それから、
はい
はい、あの、スナイパー、
はいはいはい、
その
3つ、ト
リスナー、うん、トリックスナイパー、
はいはい、
それ3つ同時にペッて買ってあったりとか、おーおーすげえって、
確かに、
うん、
いや何かその出店してるブースだけを見ると、
うん、
まあ、あの最初それを見ただけだったら、あ、結構いろんな地域にその地域 その、イベントに出店されてる、
うん、
まあ、企業さんが多いから、
うん、
まあ、なんかその他のところとかと同じ空気感かなぐらいで想像はしてたんやけど、
うん、
今話を聞くと、まあ、例えばその私有ブースと、
うん、
販売ブースの作り方っていうその工夫であったりとか、
うん、
まあ、そもそも来てる人たちの空気感であったりとかから、
うん、
その九州ならでは感っていうのは結構感じれるイベント
やな。
そうそうそう
そう、あとそんだけのね、こうなんか企業さんがギュッて集まることないから、
そう、
すごい濃縮感があるよね、
うん、まあ、ある意味、うん、なんていうの、あの全部回りきれるサイズ感の中で、その全部回りきれるやつが全てなんていうの、その群雄割拠じゃないけどさ、歴戦の選手たちが集まってるから、
うん、
すごい濃度が高いイベントやね。
そう、だから来たら確実得するよっていうイベントになってたんで、
はいはいはい、まあでもね、ボドカニやってほしいんだよな。私はもう去年のボドカニ、去年か、
うん、
がめっちゃ面白かったから、やっぱ一泊してそのホテルを楽しむっていうのはすごい良かったので、
はいはいはい、
ボドカニもやってほしい。
会場で、
はい、
突然、
うん、
映像が流れまして、
え、ああこのホテルはこの後爆破するみ
たいな
デスゲームを始めてもらおう。
いつもね、あのラップが作られてて、ラップが流れて
ヌンさんのね、
そう、ヌンさんのラップが流れて、その後ボドカに来年決定って、
イエーイ、
同じ時期の6月に今回次お泊まりイベントちゃんとホテルも抑えましたって言ってあったんで、これは来ましたねっていう、これはもうあの来年ぜひ九州か、ね、あのボードゲーム大祭、静岡のボードゲーム大祭と九州のボードゲームカーニバル、この宿泊イベント双璧、
大阪でもやろう、
どっちかに行ってください。大阪でやるかどうか、リノリが頑張れ
もうそうだよ、大阪でやるとなるとね、私しかいません
いやね、
知らんけど、
誰かね、ま、あのフットワーク軽い人募集してます。
大変やな、
はい、だけでそれで2次会と、
はい、
あの3次会やって、あの僕らは、あ、僕と畑さんは帰りました。
なるほど、
うん、
でもなんか身入りの多いイベントやったみたい
な。でその次の日はスケさんうどんとか食べてみたいな感じでね。ス
ケさんうどん美味しいよね。
美味しい。
畑さんが調子乗ってめっちゃ2セット頼んでて食いすぎやでっていうこととかしたりとか、そういう話もあるんですけど、まあ、無事帰り着いてっていう、
はい、
だからね、来年また期待していただいていいと思いますんで、
う
ん、
はい、
ぜひ行っていただけたらと思います。
はい、
はい、
ではエンディングです。
エンディングでーす。
イエー、
はい、
しゃべりすぎた、
まあ、しゃべりすぎたー。ゲームさ、ね、ゲームこっからさ3つ紹介しようって言ってたから、
もともとはね、諦めます。
はい、次回に回します。
とりあえずね、カード天宝というヨグさんが作ったゲームは神ゲーでしたっていうことだけはここで伝えておきます、はい、またね、後日やります。
はい、はい、やりながら僕はおもろーって叫びました。
はい、ね、今回はしません紹介ね。
はい、じゃあボドータのコーナーでございます。
はい、
今回もハッシュタグイカラジでつぶやかれたものを読み上げていくよ。
はい、
1つ目、
はい、金さんから、イカラジ第237回聞いた、2,30畳の休憩室に授乳室すごすぎる、至れり尽くせりの日本最大のボードゲームフリマ、お疲れ様でした。1000人なんて想像できません。ボードゲームフリーマーケット14インさんの宮とお話を聞いていただいての感想でございます。
はい、ありがとうございます。
はい、いや本当すごかったね。
うん、
うん、
広かった。
なんか来年の話も出てて、あ、打ち上げしたんですけど、うん、
あ、はい、
うん、まあ、また来年も頑張りましょうという話になりました、うんうん、
なるほど。
もうこのイベントは、ね、途切れささないようにしていただきたいですね。
はい、
はい、
では、野田邦さん、
はい、
ボドゲ編集者野田プラクニさんですね。
野田プラク
ニ、ハッシュタグイカラジ聞いた、はい、包丁おにぎり、
はい、
リニョリです。好きなボドゲはダイイングメッセージです。234回の感想ですね。
はい、
続きまして野田邦さん、ボドゲ編集者野田プラクニ
さん。そう呼ぶと大変、うん、
はい、ハッシュタグイカラジ聞いた耳、
あ、耳マーク、
ね、はい、フランス年間ゲーム大賞ファラウェイのご紹介235回ですね、
はい、
久しぶりに耳来たよ。
お、やっぱね、耳マーク安心感あるよね。
そう
基本っていう感じ、
耳だ
ってなる、うん、はい、
はい、あとですね、ついちょっと前にもまだ来てますね。
はい、
イカおすすめ小箱ゲームの回聞いた、なんだこれ、
流れ星、
星がピョンとなってるやつ、
うん、
さらにもう一個、
うん、
イカラジ聞いた地球マーク、いざ新世界エヴァキュエーション237回、確
か
に、
ね、エヴァキュエーションやからこのマークなんですよね。
はい、というわけで234回から37回まで、
はい、
4連続で聞いていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
欲しいな、こうエヴァキュエーションやったらね、星2つ書いてもらうとね、最高やったら、ね、
ダメ出しする
エモジに対して
はい、というわけでまたお便りどんどん待ってます。
はい、
お願いします。では宣伝します。
はい、告知だよ。
はい、ボドトークというね、
はい、
ゆいゆいが主催してるボドトークの交流会というものが東京にございますが、うん、大阪に来ます。
うん、
はい、
誘致しました。
はい、8月25日16時半から開始します。はい、一応定員数が100名となっておりまして、
うん、はい
はい、
まだまだ全然枠は空いてるんですか。
そうですね、うん、中崎町ホール、
うん、
ですごく、採用が近い場所なんですけど、
はいはいはい、
梅田も近いんですよ、
まあ、中崎町駅から徒歩で全然近いし、なんなら梅田からも歩いていける、
う
ん
う
ん、
はい、すごくいい場所なので、
ね、晩祭参加していただいた方は会場はそこです。
はい、はい、
そうですね、
うん、
はい、まだまだ募集しています、うん、ぜひご参加ください、
はい、
確かに場所的に言うとあれですね、午前中とか、まあ昼ぐらいから、
うん、
その採用であったりとか、アルケリンガで遊んでから歩いていける距離ですね、
うん、そうですね、
そうです、
はい、
はい、
まあなんかね、メンバーを今のところ見てみると、イラストレーター、
はい、
デザイナー、 VTuber から、まあ、なんか東京の方から来る方などなど、
多岐にわたるね、
多岐にわたっておりますので、
はい、そうね、参加条件がボードゲームに関わってる方みたいな感じなんで、
はい、
何をするイベントなんですか。
交流会です。
なるほど。
はい、
ボードゲームのイベントなのにボードゲーム一切出てこない状態。
そうなんですよ。
ボードゲームは好きな人たちで喋る会、
そういうことですね、
うん、です、まあ、東京ではね、何度か3回が、
うん、
開催されておりまして、
うん、
そこで皆さんこう名刺交換したりとか、
うんうん、
実際にこう、じゃあボードゲーム、僕のボードゲームのイラスト描いてくれませんかみたいな話になったりとか、うん、
なるほど、
そういう話に繋がってます、
うんうん、
そんなビジネスの話もしなきゃいけないんですか。
いや、なんか全然おしゃべりだけしてても大丈夫です、
うん、ああ、じゃあちょろっと言っていや、僕ウベ好きなんすよねみたいな話をするだけでもいい。
うん、
もう場合によっちゃ全然別の性癖の話とかでもね、全然構わない
、はい、なるほどね、
うん、はい、なんかゲームマーケットの日の立ち話を長くしたイベントだと考えてください。
なるほど、そういうコンセプト。
はい、
ゲームマーケットとかなら喋ってる暇ほぼないじゃないですか。
確かに。
うまく喋れてもね、あはははってなって、あ、お客さん来たからごめんねみたいになる。
確かに確かに、途中でお客さん来たから、うん、あ、ごめん、邪魔してごめんねみたいな。
で、立ち話してても戻らなあかんねブースにとか言って戻るやん。
確かに。
そういうの関係なしにもたっぷり喋っていただこう、ほんでいろんな人に、うん、どんどん辻切りしていっていただこうっていう、うん、
いいですね、
そういう考え方のイベントが大阪で やりたいと思います。
なるほど、
はい、あの僕とかリニョイとかあの立ってますんで、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、では、もう一つ宣伝なんですけれども、
はい、
その日のちょっと前に、酒くずアフタヌーンというイベントをやります。
ちょっと前、
ちょっと前、8月25日同日の同日、12時半から
、うん、つまり、さっき言った採用とかアルケリンガに行かずに、はい、そっちに行くパターンですね。
そうですね、はい、はい、少し前に来ていただいた東京の方とか、はい、まあ、ゆいゆいも参加してくれるんですけど、
はいはいはい、
とか、まあ、その実際にボドトークには別に参加しないよという方も、
うんうん、
ここに来てもらって大丈夫です。
はいはい、何をする会ですか？
ご飯を食べながらお酒を飲む会です。
飲み会や、うん、それは飲み会やね、
はい、
飲み会後適度にベロベロなりながら、ボドトーク来てください、
まあ、人に迷惑をかけない範囲でね。
そうですね、ボドトークの方はなんか、まあ、持ち込み感の感じで、うん、別にご飯が出るわけじゃないんです
よ、はいはいはい、
でお酒飲んでもいいですよみたいな会なんですけど、うん、酒くずアフタヌーンの方はがっつりですね、ボドゲシェフのクラウンさんが、
はい、
クラウンさん、
はい、ご飯を作ってくれて、
お
でそれを、そのアフタヌーンティースタンド、
お菓子がいっぱい載ってるお皿の
立
て積みされてるやつね、
はい、
貴族のやつね、
スコーンとか、
うん、
ケーキとか、
うん、
ゼリーとかをこう乗せる皿があるんですけど、うんうん、
ありますね、
そこに唐揚げとか卵焼きとか
焼きそばとか、
そう、なんか生ハムみたいなものを
酒のあてが並ぶんや、
つまみを乗せます。
すごい背徳的や
な、つまみね、
うん、そして、
何が乗るか分かんないけど、
はい、お酒代も込みで2500円、
いくいくいく
2500円、
はい、ちょっとリノリさん押しのけていくところ
危ない危ない
危ない危ない、
なのでぜひご参加ください、はい、こちらもね、はいはい、よろしくお願いします、
申し込みはどこからしたらいいんですか？
申し込みはボードゲームベアというサイトです、
はい、聞いたことない、
これね、あんまりそう関西に、
届いてない、
届いてないんですけど、うん、東京の表参道に、
はい、
なんかこうオフィスがあるみたいで、
うんうんうん、
そこでですね、たまにこうイベントがされてるんですよ、
うんうん、
そこの会社がおそらく運営してるサイトで、
おそらく、わかるわかる、おそらく多分そう、
そういう東京ではもうイベントが乱立してるんですけど、
はいはいはい、
大阪の方のイベントはあんまりないみたいな感じで、
ね、
ボードゲームベアの方も盛り上げていきたいなと思
います
、
は
い、
なるほど、ボードゲームベアさんはどういうサイトさん？
まあね、今までツイプラ、
はいはいはい、
を使ってたと思うんですけど、
まあ、よく使ってます、
ね、その代わりだと思ってください。
ああ、イベントを立ててそこの参加者を募ることができる。
まあここでな、あ、ここで決済サービスとかもあるので、
うん、あ、じゃあ参加費用がついてるイベントなんかは逆に立てやすい。
そうなんですよ。
その当日徴収しなくていいってことですね。
そうそうそうそう。
ボードゲームベアはね、いけるけど、うん、そのツイプラはね、そういうことできないから、
そう、
そういった意味では便利ですよね。
はい。というようなね、サイトになってますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい
はい
はい、は
い、
いかが、
いかさんからも告知が、
はい、来たる7月19、20、21
割と近い、
ビットサミット、
あ、
ビットサミット、
はいはいは
い、っていうそのデジタルゲームの、
うん、
まあ、同人即売会みたいな感覚なんかな、その僕ちょっと行ったことないんであれなんですけど、
はいはい、
インディーズゲーム
の、インディーズゲームの、
です、ね、
すごい規模のお祭りなんですけど、
うん、
それ3日間、京都の方で行われるんですけど、
はいはい、
な
ぜ急にイカさんがその話を、
モブプラス宮野さんが出展されるということで、
はい、
僕1日だけ手伝いに行きます。
アナログゲームも置いてるんや、
うん、扱うっぽい。
へえ、
何日にいるんですか？
うん、
何日、
あ、僕最終日の21日に今のところ約束しておりますんで、僕も存在していると思いますんで、ビットサミットね、これを機にちょっと興味ある人はぜひ来ていただけたらなと思います、
はい、
詳しいことは自分たちで調べろ、
うん、まあ、名前は聞くけどっていう感じのイベントやとね、
う
ん、
そうですね、すごい楽しみですし、確かあれかな、京マフと同じ会場やった。
あ、なるほど、そうなんだ。
ビットサミットが7月19、20、21で宮古メッセ、京マフと同じイベント会場で行われますんで、うん、それで私も存在しております。
はい、
で、はい、ぜひ来ていただけたらと思いますし、京マフのね、
うん、
行き方、ビットサミットで覚えていただいてもいい
か
も
しれない。確かに、
うん、
予行演習としてね、
はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
では宣伝します。このラジオはスタンド FM にて配信されています。Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。 イカ取りにおいと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @ikarajiあてかハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
では今回のお相手は
イカと
リニョリと
OK でした。
いっかがー